ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日にお送りしています親子教育相談所、通信制普通科福山市徳島に校舎があります東林館高等学校の理事長木田光平さんをお迎えして親子のことや教育のことをテーマにお送りしていますが、今月は第4週目のご出演となります。スタジオには木田光平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。まあ、もうね、梅雨が明けて
本当ね、うん、でもすごい暑いですね。
やっぱ暑いけどね。
暑いですよね。
カラッとしました。
そうですね、
でも最近嬉しいことがあったみたいですね。
そうそう、東林館高校のですね、うん、卒業生で初めてボクシングのプロテストにですね合格した。
すごい。
はい、2021年度に卒業した磯部光太郎さんっていうですね、でもこの子なんだろうな、こう屈強な子とか、うん、すごいこうたくましい子ではなくって、うん、まあ、本当に転校してきた子なんですけど、うんうん、もう転校する前は本当いろんなことがあって、うん、こうメンタル的にもすごくしんどかったりとか、うん、といろんな苦難を抱えてたんですけど、うんうん、まあ本校転校してきて、まあ、本当にこう徐々にこう精神的にも安定してきて、本当にこうたくましく強くなって、
嬉しい。
でその過程の中で、うん、こうボクシングで活躍したいと、うん、もう将来はもう世界チャンピオンになりたいってですね、そこまで思いを掲げて単身親元離れてジムに入って、
うわ、
で先日のプロテストで見事合格して、
すごいですね。
いや、すごいなと思って、なんか聞くとこによるとボクシングのプロテスト自体は 60% ぐらい合格率あるんですけど、
うん、
でも実は受けるまでが大変で、はい、各ジムで、
うん、
要はまあスパーリングして危ないのでテストも、うん、もう各ジムでこの選手は、うん、要はプロテストを受けるに値すると、まあ、判断されない限り受けれないらしいんですよ、そもそも。
知らなかった。
はい、でなんか一説によるとプロを目指している中で実際合格できるのはわずか 3% ぐらいらしくて、
狭き門なんですね。
そうなんですよ。いや、すごいなと思って。
そこだから、
はい、まあ、もちろんね本人の頑張りもあるんですけど、やっぱりね保護者の方がねすごい献身的にもうずっと支えておられて、本当頭が下がるなって思うと。
いや、でもやっぱり学校とのこう出会いというか環境の変化でね、いい感じ、良かったですね。
いや、本当嬉しいですね。
いや、それはめちゃくちゃ私も嬉しくなります。
いや、本当頑張ってほしいなと思います。
ねえ、うん、いやいや、いいな、やっぱ子供のね、そういうこと、はい、一番教師病院ですけど。
いや、本当そうです。
ないですかね。
そうです、
ね。はい。さあ、今月のテーマなんですけれども、はい、ちょっとその子供たちに向けてなんですが、
はい、
子どもの将来の考え方というのをテーマにお話しいただきます。まあ、さっき、ね、お話しいただいたこととちょっと近くもあるんですけれども、はい、そうですね、そうやってね、やりたいこととかがこうトントンと見つかった子はいいんですけども、はい、なかなかね、そちらが難しかったりもします。
はい。
はい、まあ、子どもの将来について考え始めておきたいっていうタイミングっていうのは先生、いつぐらいだと思います？
ま、考え始めるタイミングで言うと、うん、まあ、私の中での答えはいつでも OK だと思ってて、うん、考えることが得意な子もいれば、うん、苦手な子もいますし、それぞれの将来のことに興味や関心を示す時期も、うん、子供によってまあバラバラなので、うん、まあ、保護者の方がその中でできることがあるとすると、うん、子供の将来のこととか自分の夢や目標のことに対して、うん、考えるきっかけを与えてあげるってことが、まあ、すごくまあ大事なことなんじゃないかなと思いますね。
うん、
で、その前にじゃあ実際こう、まあ、将来のことであったり、うん、夢や目標がこう人にとってどういうものかっていうと、うん、夢や目標っていうのは私飛行機と一緒だと思ってて、例えばこう広島空港発で羽田空港行きの場合ですね、うん、まあ、ほとんどの場合広島空港飛び立った飛行機っていうのは、うん、まあ、帝国通り羽田空港到着するじゃないですか、はい、ね、それなんでかっていうと、まあ、当たり前ですけど広島を飛び立つ前にこの飛行機は何時何分までに羽田に到着しますっていう、まあ、非常にこう具体的な目標設定してから、まあ、飛び立ってるからですよね、
うんうん、
なのでそれが私たちにとっての夢や目標とイコールだと思ってるんです。要は飛行機はそうやって目標設定してるから、うん、 たとえ途中で乱気流とかが起きて一旦本来予定してた航路を外れたとしても、また本来の航路に途中から戻ってですね、こう目標に沿って飛行ができるんですね。だから要は夢や目標っていうのは私たちがこう立ち返る場所であったりとか、まあ、指針となり得るもので、はい、人生にとってこの夢や目標設定っていうのはもちろん子どもたちだけじゃなくて、まあ誰にとっても非常に大事なものじゃないかな。
本当ですね、うん、いつの時もまあ持っていたいものでもありますよね。
そうですね、
うん、まあ、でもなんとなく今に夢とか言うと、うん、ちょっとこう職業っていうふうに思いがちじゃないですか、はいはいはい、こちらに対してはいかがでしょうか。
もう一つ夢や目標っていうのはですね、うん、未来のある一時点で、うん、自分が価値を置いていることとか自分が大切にしていることが具体的な形となって現れたものが夢や目標なんですよ。
ほう、
例えば私の友人でマカオタワーからバンジージャンプをすることを目標にしている人がいるんですけどこれなんか世界で一番高いバンジージャンプらしいんですけど、でも私はそれは絶対自分の夢や目標になり得ないんですよ、うん、なぜなら私高所恐怖症なんででもその人にとってはそこでバンジージャンプをすることに価値を置いてるから、うん、それが自分の目標として言語化されてるわけじゃないですか、うん、なるほど。で、私がまだ現場で教員していた頃にあるお母さんとのこの保護者面談の中でお母さんが、うん、もう先生聞いてくださいと、うん、うちの子全く勉強してないくせに、うん、医者になりたいって言うんですよというふうにですね、うん、もう言われたわけですよ、
うんうん、
ね、じゃあその時なんて息子さんに言葉を返したんですかって聞くと、うん、もう決まってるじゃないですかと、うん、あんた全然勉強しないくせに医者なんかなれるわけないでしょ、無理無理無理無理みたいな、諦めなさいみたいな
あららら、ら、
まあ、これでも結構言葉は違えど、
う
ん、
やってるような気がする、
あるあるなんじゃないかなと思ってて、でもさっき言ったように、はい、夢とか目標ってその人が価値を置いていることや、うん、大切にしていることが具体的なものとして表現されているものなので、うん、それ聞くとですね、うんうん、ちょっと聞いてみたくないですか。
あ、聞いてみたい、
ね、なんで医者になりたいのとか、で私実際彼呼んで聞いてみたんですよ、うん、はい、なんで医者になりたいのとか、きっかけはいつなの、うん、ってお母さんから聞いたよって聞くと、もうずっといろんなこと、もう私も知らなかったいろんなエピソードもいろいろお話をしてくれましたけど、はいはい、ずっと深掘っていくと、うん、最後何が出てきたかっていうと、うんうん、本人ポロポロ涙流しながら、人の役に立てる人になりたいって言ったんですね、だから本当は彼が叶えたかったのは人の役に立てる人になりたい自分だったわけですよ。で今その彼何してるかっていうと、うん、もう高校卒業してだいぶ経ってもう30歳過ぎてますけど、うん、高校卒業してすぐに介護現場に入ってですね、うん、その現場で介護福祉士の資格も取らせてもらって、うん、今なんかエリアの統括マネージャーみたいな、もうずっとこう介護の世界で、だから介護の仕事も彼にとっては人の役に立てる人っていう自分を実現する仕事だったわけで、非常にこう生きがい持って彼頑張ってるんですけど、子供が描く将来の夢や目標ってやっぱ具体的な職業名でなくて全然 OK で、
ですよね、うん、
むしろ知ってる職業って本当に限られてるので、でも特に思春期の子にとっては、うん、この自分の夢や目標を親に語るって結構勇気がいることで、
うん、まあ、そうですね、話してくれなくなっちゃいますよね。そうな
んですよ、親子関係でもよるんですけど、うん、でそのさっきの子の場合は、うん、お母さんがマウンドに立つグラウンドでバッターボックスに立ったわけですよ、はい、俺は医者になりたいんだというバットを握りしめてですね、
だいぶ勇気出した、
ね、そうですよ、お母さんからのですね、うん、あんたその夢に向かって一生懸命これから頑張りんさいやというですね、ど真ん中のストレートが投げ込まれることを信じてですねバッターボックスに立ったわけです
なるほど、
そしたらお母さんはですねあんたなんか絶対に無理やっていうボールを投げてですね、頭にデッドボールを当てたわけですね。
カーンと。
そうなると、そうなるとどうなるかっていうとですね、怖くて痛くて二度とバッターボックスに立てなくなる子も出てくるわけですよ。
ああ、そういうことか。
なので、まあ親としての思いとか主観って、うん、まあすごくよくわかるんですけど、うんうん、やっぱり一旦受け止めてあげるっていうことがすごく大事。うん、もう受け入れる必要はないです、うん。受け止めてあげる。今あなたはそうやって思ってるんだよね。
なるほどね。
なんでそういうふうに思ってるの、うん、って受け止めてあげるってことがすごく大事で。そうやって一旦その子自身の価値観を受け取って探ってもらえた子っていうのは、うん、その夢や目標に向かって私必ず一回は頑張ると思うんですよ。一回は。でもあんたなんか無理やと諦めなさいって言われた子は、うん、頑張る回数が0回で終わる確率が非常に高くなると思ってて、うん、この一回頑張れる子になるか、うん、0回で終わるかって実はすごく大きな差だと思ってるんですね。
う
ん、1回頑張れた子って、うん、その後2回、10回、100回って頑張れる回数続く可能性が残されてるんですけど、でも0回の子はどこまで行っても0回の可能性があるわけですよ。
うわうわうわ、大事だな、その時の対応ね。
はい、で、まあ、思春期にさっき言ったように職業観ってまだまだ乏しいので、 私何になりたいって言っても OK だと思ってて、うんうん、例えば YouTuber になりたいっていうか、うん、スポーツ選手になりたいっていうか何でも OK で、大事なのはその先を聞いてあげること、
はいはいはい、
なぜそれを目指してるのか、うん、なったら何がもたらされる、うん、何を得られるとあなたは今信じてるのかっていうことを引き出してあげるっていうことがすごく大事で、うん、例えば YouTuber になって有名になりたいとか、
はい、
お金持ちになりたいとか言ったら、じゃあ有名になったら何が手に入るのかとか、お金持ちになって何がしたいのか、そういうことをまあどんどん探っていって、うん、我が子が何に価値を置いていて何を人生の中で大切にしようとしているかを聞くとない、うん、実は夢や目標を語っている時っていうのはまたとないチャンスなわけですよ、うん、
なるほどね、
で例えばそういう話ができるから、例えば YouTuber の何を知ってるのとか、うんね、動画の表に出てきてない裏の部分や、うん、何を日々努力しているのかを知ってるのかっていうことを聞いてみてもいいと思うんですよね、
うんうんうんうん、
話を否定せずに、まあ、受け取った後に、うん、いろんな YouTuber の人も本とか出してるから一回読んでみたらとか、うん、いろんなきっかけ提案できると思いますし、たとえその子が将来 YouTuber にならなかったとしても、実は世の中でどの世界においても活躍している人が実践していることや考えていることって、うん、私ある程度共通点があると思うんですよね。
やっぱそういうのがあるんですかね。
あると思いますね。
昔の方のビジネスもずっと残ってますよね、
うん、やっぱりうまくいってる人っていうのは、やっぱりやってることっていうのはある程度共通点が私あると思ってて、なので勉強したことっていうのは実は他の分野でも活かせる可能性が高いというふうに思いますね。まあ、保護者の方が、まあ、そのできるきっかけ作りを、まあ、提示してあげるってことは、まあ、大事なことじゃないかなと。あ、
そういうことか、はい、でもやっぱなんとなくこう職業名を先にポンっていうふうにね、うん、子どもたちも学校とかで求められる機会がどんどんなんかこう若年齢化してる気もして、
そうですね、
うん、
いや
で
ね、
そのイメージって親が勝手に持ってるじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、逆に先生から見ても、うん、もう知らない職業もどんどんできてるわけじゃないですか、
やりますよもう、
ねね、だからそれもどうなのかなと思うんですけど、
ね、だからその先をね、やっぱりね、多分保育園幼稚園の子がね、うん、機関車トーマスになりたいって思う、私全然 OK なんですよ全然 OK だと思うんですよ、
ね、プリキュアになりたいとかね、
そうそう、おいおい、まず人類やめることから始めなきゃいけないじゃないかみたいなそういうことじゃなくて、うんうん、ね、同じ機関車のジェームズとかゴードンじゃなくて、うんうん、なぜあなたトーマスになりたいのかとでも聞いてあげたら、子供なりに実はいろんなこと考えてて、ちなみに我が子はですね、はい、保育園児の時に将来バイキンマンになりたいと言い出しまして、はい、私は自分の子育てを一瞬疑いましたけどでもなんでバイキンマンになりたいのって聞くと、うんうん、うちの子は、うん、バイキンマンはアンパンマンに負けるのが分かっていても、うん、いつも立ち向かっていくと、はあ、そこがかっこいいって言ってて、
すごいですね、
あ、ちゃんと子供なりに考えてるんだなと、
まあ、本当だ、うん、面白い視点ですね、
そうなんですよ、まあ、でもバイキンマンになりたいのは分かったから、
う
ん、ちゃんとお風呂には毎日入ろうねとか言いながらですね
そっちのバイキンマンよとあ、なるほどね、
そう、何でもいいと思ってて、うん、その先の価値観とか大事にしてることを探ってあげるってことが非常に重要なんじゃないか
な、ね、なるほどね、じゃあちょっとこう、まあ、将来に干渉というよりもそこを深掘っていってあげるという保護者はね、うん、は
い、もうそれがいいですね、やっぱね、
まあ、でもあの子どもの将来についての話になると、うん、まあ、保護者にありがちなまあお悩みっていうのもありますよね、やっぱりこう将来の夢や方向性が決まらなくて、なんとなく県内の大学に進学を考えている我が子です、
はい、
もう少し具体的に考えた方がいいんじゃないかなと思いつつ、まあ、口うるさく強制はしたくないと、
はい、
一緒に考えていくには保護者として何ができますかって、まあ、本当に進学っていうもうちょっとね、
そうですよね、
ちょっと近いリアルなところですが、
うんうん、そうですね、あのこれよくあるパターンだと私は思うんですけど、うん、まあ、実際そもそも論っていうとですね、うん、まず深い話ができる親子の関係性があるのかどうなのかっていうのは結構重要だと思ってて、はあ、はいはい、私現場にいる頃はよく生徒も保護者の方もカウンセリングしてたんですけど、やっぱりカウンセリングしてて深い話をしてもらえるかどうかとか、コアな悩みを引き出せるかどうかっていうのは、やっぱりそこまでに頼るだけの信頼関係がやっぱ構築されてるかどうかっていうのが、まあ、肝というか、まあ、そこが全てっていうか、うん、まあ、結構そこが最重要なんじゃないかなと思ってるんですね。で、その親子の中でこう深い関係性が築けてれば、おそらく干渉とかどうとかじゃなくって、子供の方から自然と自分の将来とか目標について話し合う機会っていうのがどこかのポイントで出てくるんじゃないかなと思ってて、でまだその段階ではないなと、そういった深い話をするのはいきなりは難しいなということだったら、まずはノンプレッシャーのたわいない話がどの程度できるのかからチェックしてもいいんじゃないかなと思ってて、で あと深い話になればなるほど、これ親子関係だけじゃなくって上司部下との関係もそうなんですけど、やっぱりジャブを打ち続けるって結構重要だと思うんですよ、
う
ん、もう一発 KO で決めに行かない。
そうか、
特に深い話はですね、一発 KO では決めに行かないっていう、
本当に聞きたいことを直球で行かないってことですね。
そう、こう徐々に徐々にこう外堀を深めたりとか、こう徐々に徐々にこう聞いていくっていうこともやっぱり重要なんじゃないかなと思ってますね。で、あとは感情論で語らない。
あ、まあ
ね、感情論で語ると相手も感情で返してくるので、うん、あんまり効果的じゃないんで、
はい
はいはい、で、まあ、一緒に考えていくっていうきっかけ作りとしては、まあ、この今のお子さんは高校生なので、
はい、
まあ、今スマホがあるんでお子さん自分で調べてもいいと思うんですけど、まあ、保護者の方が関わるとすると、いろんな体系の情報を提供してあげたらいいと思うんですね。うん、例えばこういう研修会とか勉強があるみたいよとか、まあ、例えば旅行かもしれないし、ボランティア活動かもしれないし、頭で考えるのが好きな子は、例えばこういう本いい本なんじゃないっていうふうに、こういろんな何かに出会うきっかけ、チャンスを与えてあげるってことがすごくいいんじゃないかなと。
なんかこう家庭の中だけで親だけで解決しようとしないで、他の大人に託すというかね、うん、
あ、それもありですね。
他の人にも託すみたいな、
本当いろんな体験とかいろんな出会いを通していろんなことを考えて動いていくっていうきっかけを与えてあげる。例えば私の市議会議員してますけど、来月からの議員インターンシップで2名大学生がまた私の元へ来て、はい、今毎回年2回インターン生受け入れてるんですけど、はいはい、やっぱり大学生たち関わる以上はいろんな体験いろんな出会いをさせてあげたいなと思って毎回計画してるんですけど、まあ、今各地にですねそういったインターンの大学生たちもいますが、やっぱり彼らはやっぱ動くっていうことを通じてやっぱりいろんな経験を得てるんですよ ね。だから動くきっかけ作りを保護者の方が与えてあげるっていうのはまたすごい大事なことなんじゃないかなと思いますね。
でますますね、こう子供に小さい時からこう聞かれる文化も分かんないんですけど、うん、
はい、
将来の夢がないっていう子供も逆に増えているという話も聞きます、はい、
そうですね。
これはどうしてだと思いますか。
まあ、いろんな理由があると思うんですけど、複合的に、まあ、よく言われてるのは、前は悟り世代なんてこと、ね、流行語にもなりましたけど、はい、まあ、とにかく今の子供たちはまず生まれた時から不景気の中で過ごしてきて、まあ、ネットとかスマホの普及によって、まあ、情報が本当に溢れた環境の中で過ごしてきて、
は
いはい、もう現実社会の厳しさをですね、ちっちゃい頃からもうひしひしと感じて、夢は目標なんか持たなくったって今が安定してればいいという考えに、まあ、至りやすいというのはよく言われてますよね。で、あとは、まあ、今タイパっていうね、タイムパフォーマンスという言葉もね、若者の中にあるように、とにかく効率性を重視する傾向がやっぱ今の若い子強いんですよね。
そうです
か。では、自分たちが思う回り道はしない、自分たちが思う無駄なことはしない、はい、みたいなね、そういう傾向は強いと思ってて、となると叶うかどうか分かんない夢や目標への挑戦は、例えば無駄なこととか回り道なんだ、タイパが悪いことなんだって思ってる若者は、まあ、少なからずいるんじゃないかなと思ってますね。で、あともう一つ私が思うのは、まあ、成功しても例えばミスをしたりとか、うん、人と違ってるっていうことで過度に叩かれて社会から抹殺されてる様子をですね、もうありありとリアルタイムで子どもたち見てるわけですよ。で、もしそれが自分だっていうふうに置き換えたらめちゃくちゃ怖いことで、もう今は見えなくてもいいとこまで過度に見える情報が社会になってるんで、
ね、
もうそれを間近でずっと見て育っているからこそ余計に無理はしない、安定していたいっていう思考を強めてしまう効果になってんじゃないかなとも思ってますね。
それ大人というかのせいじゃない、でもこれってね、うん、社会の空気感ですもんね。
それは感じますね、すごく。
そういう子どもたちに向けてなんかアドバイスをするとすれば、うん、将来の夢がなかなか決まらないよっていうような。
そうですね、うん、まあ、さっきお伝えしたようにまだまだ職業観少ないので、うん、具体的な職業名で思いつかないことも多いと思うんですよ。で、それってやっぱり社会体系の少なさとか異なる世代の出会いも含めた出会いの少なさによるところが大きいので、うん、まあ、さっきお伝えしたように、まあ、動いてみる、
はい、
いろんな体験をしてみる、うん、まあ、そういうきっかけをまず作っていくってことがすごく大事なことなのと、
うん、
あと夢や目標がない子どもたちの中にはですね、うん、成功体験の少なさの原因がある子もいて、要はこれまで目標を達成した機会が少なくって、なので目標達成の持つ力強さとか達成感とかを感じる機会が少ないがために、目標設定に対してモチベーションの低いお子さんがいらっしゃるわけですね、一定程度で。そういうお子さんはとにかく小さな成功体験を積み重ねていくということがすごく大事で、ちょっと手を伸ばせば届きそうな目標を何でもいいのでとにかく目標を立てて達成し続けていく、そうするとやがて何が起きるかっていうと、自分は目標を達成できる人間なんだと、俺は私はもう夢を実現できる人間なんだって思考に変わる瞬間必ず来るんですよ。で、その瞬間が来るまで小さな成功でいいので達成し続ける習慣をつけるっていうのが大事ですね。
ああ、そうか。
はい。で、 あとはもし何でもなれるとしたら、うん、何でも手に入るとしたら何になりたいのかを考える、うん、現実検討はその後なんですよ、
は
あ
は
あ、でも今の子は現実検討を先にする癖がついてて、
そうなんです、先に学校でも座れるから、
そうなんですよ、うん、だからそうじゃないです、本来の夢や目標は、うん、やっぱりねワクワクした気持ちじゃないと夢や目標って描けなくって、
本当そう、ね、
もう現実検討はその後、
なるほど、
うん、で最後にこれは子供じゃなくて保護者の方になんですけど、
はいはい、
我が子に夢や目標を持ってもらうためには、うん、私まず保護者の方からだと思ってて、うん、お父さんお母さん自身が今の夢とか目標を我が子にどんどん語ってあげられる機会をですね、うん、持ってもらえたら私としてはすごい嬉しいなと思ってて、もう何でも OK だと思ってて、うん、ただ我が子にどんどん語ってあげることで、うん、自分の親っていうのは夢や目標を描いて生きてる人なんだっていう生き様を自分の我が子に見せてあげられるような機会をたくさん持ってもらえたらすごい嬉しいなっていうのはすごく思いますね。
本当ですね、うん、だって将来って長いんだもん。
そうなんですよ、そうみんな、ね、
今の定義の将来はその就職だけでしょ、
そうなんです、
ね、そこからが長いですから、ね、
そうなんです、例えばねあのこの夏に向けてダイエットしたいでもいいと思うんですよ、うん、何でもいいと思うんで、うん、自分の夢や目標を我が子にこうどんどん語ってあげられるよう な、うん、なんかそういうなんかこう家庭であるってすごい素敵だなと思います ね、
夏休みはちょっとね時間もあるんでしっかりジャブを打っていっぱい話したいですね、
ぜひ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、皆さんも、ね、先生に質問などがあればまたこのコーナーまでお寄せください。